それでは、今日の聖書の箇所ですけど、旧約聖書マラキ書3章の8節から12節です。旧約聖書マラキ書3章の8節から、12節です。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだのでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。それでは、説教の題は、私を試み、試してみなさいと題して、高橋牧師にメッセージをしていただきます。
小松中央教会の皆様、おはようございます。今日は旧約聖書中極めて珍しい、聖書箇所の一つ、神様ご自身が私を試してみなさいと、こういうふうに書かれているからです。他の聖書の箇所には、神を試みてはならないということが3箇所において書かれています。ところがこのマラキ書だけは、私を試みていいんだと、進んで私を試みてみなさいという神様からの私たちに対するまさに挑戦状ですよね。これがこう書かれています。10節に、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、この宝物蔵というのは、エルサレム神殿、当時のエルサレム神殿の中にある、さまざまな献金のものを、納めている宝物蔵であります。私の家の食物をせよ、こうして私を試してみようと書かれた聖句です。預言者マラキがイスラエルの人々に気づくように語ったこの聖句が9節の中に書かれています。あなた方は泥棒だということです。私のものを盗んでいるということです。ですからびっくりしたイスラエルの人たちは、なぜですか、何を私盗んだでしょうか、ある意味において証拠を見せろという形になる。そこで神様がおっしゃったのは、律法の中に書かれていることをあなたたちは守ってないじゃないか、行ってないじゃないか、神のものを盗んでいるじゃないか、十分の一を捧げなさいとモーセを通してあなた方は聞いていたはずなのに、どうだろうかということで、こう神様がその盗んでいるという中身を示されるわけ で、人々はそう言われると、もう返す言葉があるわけですね。ここに書かれている10分の1は、当時の収入の10分の 10% という意味です。ある意味で言うと1割。イスラエルの人々はこう思いました。収入の10分の1を神に捧げると、残りは10分の9、捧げた後に生活に困ったらどうするんだ、神様その責任をどうしてくれるんだということで、まだ捧げてないにもかかわらずそういう計算をするわけですね。10分の1になったらあと10分の9、そして家族もいるし学費もいるし、年を取ると、ね、 治療費もいるわけですよね。ですから一人一人、若い人には若い人なりに、高齢者は高齢者なりに必要なものがある。で、困ったらどうするんだ、その責任を神様が負ってくれるのかって、こういうことにおいて躊躇するわけです。そして一人一人は神に捧げてはいるけれども、この10分の1というものを、まあパーセンテージを守っていないということです。神が答えられているこの聖句が10節、これがまあ中心聖句ですよね。その10節の御言葉の中に、ちょうど日本語の聖書で真ん中のところに、万軍の主はこう仰せられると、こう書かれているでしょ。これはまあヘブライ語の聖書を読んでも同じです。アーマールアドナイザーバーっていうんです、これがね、ヘブライ語ではね。で、この言葉がこのマラキ書の中に24回出てくるんですよ。わずか4章までしか書かれていない中に24回続けて出てくるっていうことは、何か意味があるってわけです。よくよく注意して、これからあなた方に言うことを聞きなさいっていうことですね。集中しなさいっていうことですよね。そもそも10分の1を主に捧げるという言葉はどこから来たのかということです。で、出エジプト記の、出エジプトの後ですね、イスラエルの人たちがエジプトを出た後に、彼らのコースはもう右にも左にも曲がらずに、シナイ山のふもとに導かれていく。もう一直線なんですよね。これは辿ってみると分かるんです。すなわちエジプトを出たイスラエルの人たちを神様はシナイ山のふもとに集結させちゃってるわけです。何をするのかっていうと、このモーセを通して神の言葉を人々に伝えるわけです。で、それが律法という内容なんですよね。613、数的にあるわけです。613の守るべき、ある意味において神様からの御言葉ということですね。言葉ということです。まあ、ある意味において見方を変えるならば、生活上のマニュアル。今まではエジプトのプログラムで、法律で、そして風俗、習慣、文化の中で生きてた。だがこれからはそれらのものを全部捨てて、離れて、新しい文化、新しい生活、新しい人生に入るんだというのが、このシナイ山にイスラエルの人たちを集結させたってこと。で、おのおのがバラバラにではなくて、この一つの社会にまとめていくってこと。そういう律法がそれについて大きな役割を果たすわけですね。その中にレビ記27章の30節、一番最後のところですよね。野でも山でも、まあ当時は海辺には生活してませんけれども、川や水、海の中で取れたものの10分の1は神様から与えられたものだから返しなさい、こういうふうに言うわけですね。まだこの当時はイスラエルの貨幣経済ができてません。だって430年ぐらいずっと、ね、エジプト生活をしてるでしょ、ね、ですからもうお金なんかないわけですよ。イスラエル貨幣なんてのはね、ないわけです。だからここで見るときに、10分の1というと、私たちはつむつむお金を結果感じて連想してしまうんだけれども、ほとんどが現物支給だから、麦を捧げる神様ね、10分の1をね、野菜を神様に捧げる、あるいは 海産物を神様に捧げるっていう、そういうような信仰生活だったんです。まあ、後にカナンの地に入って王国を作って、そして貨幣経済がこの築き上げられていくわけで、それがまあ聖書の中にこの書かれています。今日の聖書箇所は教会員の方々が教会で洗礼準備会というものをこう学び時に、献金の勧めの根拠としてこの聖書の中に10分の1を捧げなさいというふうに書いてあるので、これからあの献金袋、10分の1献金袋にね、まあ、教会によってはそのあの性別献金袋っていうふうに10分の1って数字を書かないところもある。でもそんなあなたの収入の10分の1を神様に捧げます。しかもそれ ある月はあって、ある時は使わないんじゃなくて、毎月定期的にすみませんということでこう指導されていくわけです。ほとんど皆さんそうだろうと思います。で、私もそのようにしていました。以前から教会の礼拝における献金は、まあ、10分の1献金も含めてですけれども、強制ではなく自由意志によるものであるので、まあ、納得できない方とか承諾できない方はどうぞその献金袋を箱をとね、お隣の人に回してくださいということも、どんな教会に行っても司会者が必ず言うように変わりましたね。あんまり昔はそういうこと聞かなかったです。 あえてね、そういうことに、まあ、そういうようなことがこう行われて、この確かに献金というものはどんなものであろうとしても本人の自発的なものであって強制されていくべきものではない。じゃあやってもやらなくてもいいのかっていうと、じゃあ聖書の中にどう書いてあるのかっていうことです。で、特に我々プロテスタント信仰は教会で牧師がどう言ったか、教会でどんな役員会が決定されたか、あるいは教団の理事長とか委員長がどういうふうに言ったとかっていう、つまり人および人の集団によって決められたことを第一にしないわけです。これプロテスタントね。神が聖書はどう書いているか、まあ、これはルッターによって確認されているわけですね。当時ヨカスリック教会の中には聖書がどうかではなくて、ローマ法王がどう決めたか、法王様が第一なんですよね。で、それは聖書としておかしいんじゃないかということにおいて、法王が、牧師が、役員会が、教団の理事長や委員長がどう言ったか、どう考えているかじゃなくて、聖書にどう書いてあるか、これがプロテスタント教会のもう原点ですよね。で、この点は間違っちゃうと、もうまた逆戻りです。じゃあ聖書にその献金について何が書いてあるのかっていう形です。で、マラキのところに書いてるんで、こう書いているにもかかわらずお前たちしてないじゃないかっていうことを言ってるわけです。そう言われたら人々はもう返答できないわけです。すいませんでした、これからいたしますって形しかないわけです。韓国から日本に伝わった統一教会、まあ一時日本国内をのもうなんていうんですかね、まあ国会議員まで含めてそのいわゆるそういう集会やね、そういう関わりを持っているぐらいの、まあ、日本国内をこう総なめにしたような大事件でしたね。そして当然その集会での献金のようながこの、まあ、進められていくわけで、信徒の献金、そして同時に、まあ、統一教会の場合は霊感商法でね、高額なこの霊権のあるこの壺をね、こう買ってこう家に置いておくと、まあ、幸せが来るってわけですよね。災いがこうね、厄除けになるってわけですよね。それでもってそのこれを信者はもちろんのこと、それを人々にこう買ってもらうっていうようなね、っていうことが行われて、この言いました。 そして注目すべきことは、その統一教会がその人々に、このその信徒の人たちにこう言っていることは、韓国は父の国なんだと、アダムの国なんだ、で日本はエヴァの国、妻の国なんだ、で妻の国はお父さんの国、アダムの国を助けなきゃいけないんだ、エヴァはアダムの助け手として創造されたんだからということにおいて、そしてその献金が、多額の献金が韓国に、まあ、移ってしまった。一体何のためにしたかわからないわけで。聖書には書かれていない父の国、あるいは母の国、アダムの国、エヴァの国、エヴァの国である日本は父の国である韓国を助けなさい。聖書もどこに書いてあるのかってことです。それで今日書いているのかってことです。ですからそういうようなことにおいて、もう言われるままにこのしてたわけですよね。だから本当に私たちはそのことを考えるときに、何が一番大事なのかっていうことを書いて、本当に聖書信仰、聖書こそまず第一にっていうことをしっかりとあったならば、おそらく統一教会の信者は一人もいなかったと思います。でも言われたのに、それがいろんな人間関係や中でこの起こって、で政治家 の, 人も、まあね、政治の世界っていうのは、ね、投票権、投票を得るためにはいろんな努力をするわけですよね。そして衆議院、参議院の、まあ、議員としてね、定数ですからありますけれども、それにだってまあ、当選するっていうことが、まあ、いわゆる大事なことなので、いろいろとその票を集めるためにいろんなところに行く、そういう中で統一教会のそういうのにも行ってきた、まあ、今はなんかこう潮の水が引いたようにみんな離れてしまいましたけれど、一番根本的に大事なのは、あなたにとっても私にとっても聖書はどう言っているか、これは永遠に大事な、我々が信仰生活を行っていく中において大事なことです。どうぞ覚えてください。高橋牧師がどう言ったか関係ないです。聖書が言ってるならば、高橋牧師はいいよと言ってもこれダメだよってことです。そういうようなしっかりとした基準を、ね、持ってね、大丈夫ですね。教団の何とか先生がこう言ったと、人じゃなくて神が、そして書物というのが聖書にどう書いてあるか、これが真のプロテスタント教会の本質です。どうか教会を非聖書的教会にさせてないようにさせてしないといけない。これは私たち一人一人の自覚ですよね。でさて、マラキ書の3章の8から10節にある、主のものを盗んでいる罪はその根拠、始まりを旧約聖書にそれは追っています。10分の1献金の始まりっていうのは律法によって確認されて、まあ、野でも山でも取れた収穫物の10分の1を神に捧げなさいっていうことです。律法はシナイ山の麓に集められたイスラエル人にモーセルとして与えられて行きました。そして人々はまだカナンの国に入らないに、まあ、40年後にこのカナンの地に行くんですけれども、到着するわけだけれども、その旅の途中でもこの律法を行っていた。どういう、何を捧げていたのか分かりません。この律法が与えられる以前に、例えばアブラハム、イサク、ヤコブといういわゆるこのアブラハム家のね、まあ三代目にあたるヤコブがベテルという、まあ、村で、集落でこの宿をね取っていった時に、神様に出会って、 神様、10分の1を私は捧げますっていうその数字をね告白してます。さらにはアブラムっていう、まあ、ヤコブのおじいさんにあたる人がサレムのメルキデデクに10分の1を、まあ、送ったという記録が創世記の中にこう書かれている。でこれはモーセを通して律法が与えられる以前のことで義務はありませんでした。しかし後に木の産物は木の実であっても、まあ、山の実であっても畑の実であっても10分の1は主のものなんだ、だから捧げなさいっていう20レビ記の27章の有名な30節の言葉が書かれています。そして特にイスラエルの人たちは牧畜文化、牧畜民族ですから、後に農耕民族なんですけれども、その牧畜の中で牛や羊やヤギ、そのそれをの中の10頭の牛があったならば、その中の1頭は神様のものだ、9頭残りはあなたのものでいいよって形。それで数を変えるという時に牧者の杖の下を10番目にくぐる羊はヤギや、それは神様のものだって形において10分の1を捧げたわけです。これ、まあ、レビ記の中にこう書かれて叶いますよね。確かに農産物でもこれ人間が勝手に、そのいわゆる収穫物をもうちょっと欲しいんだけれどもって言っても天候によって左右されるのでできませんよね。第一次産業ですからね、これはね、雨が降らなければ畑もお米もできない、降りすぎても困る。また雨だけ降ればいいんじゃなくて太陽が照らなければならない。ですから気候とものすごい強い関係があるわけです。人間、日本は海に囲まれているので海産物が多い。でも最近皆さんイワシとかサバとかね、サンマなんかがね、日本の近海から消えてなくなってしまっているということを聞いているでしょうか。実は私の妹は千葉県の銚子港にあるところの水産会社、まあ、主人がね、社長だから結婚するから水産物問屋の社長ですよね、女社長ですよね、はい。それでどういう魚をやってからっていうという時にサンマとかイワシとかとかねいうものを青物をね扱うんですよ。船ごと買うんですよ。何匹だらんねん、船一頭、その中に何トンのイワシがあるのかサンマがあるのかによってまあ収入がこう変わるわけですよね。でその中にイワシならばイワシ、サバならサバ取るときに他の動物、動物じゃなくて魚が入るわけです。ブリが入ることもある、タイが入ることもある、でいろんな魚がこう入るわけで、それをこの 分類するわけですよね。そしてタイがたくさん入ればタイを集めて、そしてそれをまたもう一回市場で売るわけです。で、タイ1匹とイワシ1匹だったらなんか全然違いますよ。でそれはまあそれぞれの収入になるわけです。そういうようなある意味においてまあギャンブルみたいな形ですよね。何でもね、そうですよね。そういうようなこの生活です。で妹がもうずいぶん前から言ってましたけれどもね、お兄ちゃんね、最近イワシが全然取れないんだよって。イワシが日本近海からね姿を消しちゃう、 で海流の影響なんだっていう。でその海流の影響の中の中に地球温暖化の影響があるんだ。それから同時にあのペットボトルでいろんなあのいわゆるゴミがね、こう海を汚してね、そしてあのそういうものをこう食べてしまうんだ。これはあの個人がどうこうの問題じゃなくて、もう地球全体の問題なんだっていう形においてこうして、そういう点のものの中において神が与えたものを自分の一を神に捧げるっていう、我々は本当に自分の考えや思いではこのどうにもできない自然支配の中に置かれているっていうことが、そういう産業の中で生きている人たちは非常にわかるわけです。まあコンピューターだとか電気製品を作っておられるそういう職場の中でもあんまりそういう現実はないわけですよね。でも皆さんどうでしょうかね、今あの工務店の方々、あのナフサが入らない、石油製品が入らない、それで困ってます。でそれはある意味で自然第一産業じゃないけれども、まあ、政治的な働きがあるんだけれども、私たちは自分自身の努力ではどうにもできないものの、あの関係の中に生きてるんです。だからこそ神様に祈るわけですよね。聖書はその中において、あなたの畑で出ている十分の一は神様のものだから、それを感謝して捧げなさいということをこう書いているわけです。でそれをしないものは神の恵みを、神様が与えてくださったその恵みを盗んでいる泥棒なんだっていうこと。で泥棒が罪でないってことは絶対ないわけです。これ罪ですよね。でもその前に神の言葉をそのまま行っていない、実行していないっていう、その本質が物を盗んだかどうかっていうことでね、神の言葉をにこの背を向けている、従ってないという個々の問題であって、本質的な問題がこのマラキオの中にこの書かれているわけです。そして私を試してみなさいと、あなた方は十分の一を捧げたら残りは十分の九で、生活で後で困ったらどうするんだと、どう責任を持って取ってくれるのかというけれど、私をそういう意味で試しなさい、私に挑戦状を、ね、出しなさい、私はあなた方に今挑戦してます、でも私を試して本当にそのようにした時に私は生活の中に困るかどうかということを実体験させしなさい、こういうふうにこのマラキ書の中には本文で言っているあのわけです。この心を見るっていうヘブライ語はこのバーハンって言うんですけど、バーハンね、あのそんなに聖書の中にたくさん出てこない。心を見る、テストするってことがある、試験をするってことがある、で心を見るってことがある。まあ人間の場合には確かに心を見る、試練ということもありますよね。そして人間はいつ何か人生の中において試みに合っているわけ。今試みの中にある方もあるかもしれません。過去大きな試みの中を通った方があるかもしれない。いや、これから大きな試みがあなたに望むかもしれない。だから試みっていうものと人間は無関心ではありえない。だからここで神様は私を試みようって言うんです。そんな大それたことなんかできません。いや、このこととして私を試みよう。で、その神様が言われている言葉の中で、この万軍の主は言われるの次の言葉。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試みよう。試してみる。初めの部分よりもこの部分に着目すべきなの。捧げた後にどうなるのかだ。やらないものには分かりません。でも捧げて後に本当に 生活で困ってしまうのか、ああ、あの時しなければよかったなというような後悔の念にね、とらわれるのか、いや、したがってこんだけの神様の祝福をいただいたということになるか、これはやってみないと分かんない。でも神様は試みを やってみようと言われる。その中で出ていくところに書かれている言葉が天の窓を開きなんですよね。天の窓を開いて、そこからあふれるばかりの祝福があなたに注ぐかどうかを試してみよう。だから試しましょうって書かれてる。初代教会においてキリストの十字架、三日目のよみがえり、そしてその40日後オリーブ山からイエス・キリストが天にお帰りになられた昇天、そしてその後に120名のキリストの弟子たちが一つところで集まって祈っている時に聖霊が降臨されてペンテコステ教会が誕生する。そしてその人々が伝道を始めたわけですよね。そしたらその日ね、その日3000人の人がクリスチャンになったってわけです。すごいなと思うんですよね。で、その人々に、新しく教会に加えられたあの人々に教会はどういうような指導をしたのかって、ああ、自分の位置を神様に捧げなさいってことを言ったのかな。使徒の働きの2章の41から47節見てください。10分の1という数値はこの中に書いていません。どこにも書いてないですよ。ですからぜひ覚えていただきたい。先ほどから言ってますけれども、プロテスタント教会は教団が、牧師が、役員会がどうこう言ってるってことじゃなくて、聖書はどう言ってるのか、書かれているのかっていうことが大事なんだっていう、そういう宗教なんだってことです。だったならば書かれていないことはいいんですよ。書かれていないんだからいいんですよ。でもその言葉に変えて、それぞれの必要に応じてっていう言葉が45節にある。それぞれの必要に応じてっていう言葉が、かつての十分の一というモーセの律法に代わって書かれている。その中に、それぞれの必要って何なのかっていう時に、そこにはたくさんの貧しい人たちがいる。病に苦しむ人たちがいる。現代的に言うなら、子育て中の人がいる。老齢の両親をね、養っている家族がいる。巨額なある意味においてね、学費を必要とする、まあ、医学、私立の医学部なんてすごいお金がかかるわけだけども、そういう、ね、子供がいる。それぞれの必要みんなあるんですよ。その必要に応じて献金するってことです。ですから自分の意思にこだわる必要がない。人の働きの中に出てくる。必要ならば10分の2だろう、10分の3だろうと、ね、5割になっても捧げなさいということです。その家族のために、その友のために、教会の必要のために。これが初代教会、新約聖書が我々に教えていること。私はそのことに気づいてから、牧師として10分の1献金を信徒にという指導をやめました。その瞬間。その日からやめました。その言葉はしない。これは過去において、イスラエルの旧約聖書の時代の人たち、新約の神の恵みに生きている私たちは、その必要に応じて、必要を満たすためならば十分の三だろうと十分の五だろうと五割であろうとしますっていう、その覚悟、その思い、その愛が、ね、あるかどうかっていうことを、初代の教会はこのことを私たちに教えてくださっている。すなわち友を愛するってことですよ。家族を愛するってことですよ。そのために自分の生活を ある意味で切り詰めるかもしれません。我慢するかもしれません。でもそのこととして友や教会や人々が神の幸せに預かることができることを我が喜びとするということですよ。また愛の教会ですよね。十節のヘブル語の聖書を今週読みました。何回も読みました。万軍の主は言われるっていうこの言葉の後にね、イムロエファタっていうふうにこのヘブライ語が出てくるんですよね。イムっていうのはもしっていうことです。もしローっていうのは否定詞です。違うってことですね。英語で言うところのノーですね。ロー、ヘブライ語のロー。エファタっていうのはね、開くってことです。開く。イエス・キリスト様が目が見えない人のところにこの行って、そして手を合わせてお祈りをした時にエファタっておっしゃった。これヘブライ語なんですかね。開けってことなの。エファタ、神様が今このところに言ってるのは、天の窓をあなた方の頭上に開くかどうかを試みようって言うんですよ。これすごいことだろうと思うんですよね。天の窓が開かれて、そして聖霊が下って教会誕生したでしょ。そのように今天の窓をあなた方の頭上に神が今開いていく、開かれるかどうかをチャレンジしろ、試みようってことですよ。ですから皆さん今週試みようではありませんか。神様に挑戦しようではありませんか。そして書かれているけれどもやっぱり いつもと変わりはなかったというならば、もうそれでやめたらいいと思うんですよ。もしそれがそうならば、そういう宗教からおさらべして別の宗教に行かれたらいいんです。もしそれが教会であれば、そういう教会から去って別の教会に行ったらいいと思うんです。でも神様はどこに行っても同じ神様ですよね。私があなた方のために、あなたのために天の窓を開く、エファタするかどうかをチャレンジしよう。そしてこれは聞いただけじゃなくて、実際にチャレンジしない人、行わない人には永久に天の窓は開きません。だって挑戦しないんだもん。行いないんだもん。知ってるだけなんだもん。理解だけなんだもん。知識だけなんだもん。神様はここで行動をしろってことを言ってる。じゃあ高橋牧師、あなたはそういうふうに従ってきてどうだったんですか。私何度も経験しました。何度も。本当に神様が、で立ちどころに聞かれた時もあれば、しばらくのうちに聞かれることもありました。まあ一つの経験として、まあその高額なものではないけど、自動車が必要になった時ね、神様自動車が必要なんです、5人乗りでね、中古じゃなくて5人乗れるやつで、ちょっとエアコンが効いてるやつでね、高速走行こう十分なやつを、本当にそういう自動車が与えられました。やがては家族がもう独立しちゃってね、家内と二人だからね、彼女の中古の自動車でいいんです。その祈りが応えられていく。家族が子供3人入れて5人だから5人乗れる自動車だから、ちゃんときちんと神様はその祈りに応えて、願いに応えて、本当にその必要に応じて答えてくださって、これ経験ですよ。もう私上に行く時にもう自動車全部処分しました。上の町では自動車いらないから、で信徒の人が2人の方が自動車持ってるので、それに時々乗せてもらっているわけ でもバスとトラムと、何ですか、路面電車ね、これ買いたくて非常にこの走っているので、どこに行くでも便利です。ですから日本に帰った時に、ああ自動車ないなと、必要かなと。でもちょっともう 70を越してね、事故が非常に多いので、やめるようにしました。一つのいろんな言葉において、どうかチャレンジしてください。本当にキリスト教の神様は生きているのか、死んでいるのか、寝ているのか、生きているけれども無力なのか、挑戦しない人には分かりません。頭の問題じゃないです。ですから、このことを経験した。そして、まあ、私は一人の牧師としての経験ですけれども、本当に神様は、病気の中においても、自動車が必要な時においても、携帯が必要な中においても、で教会に総学者が必要な時があった。ある方が総学を辞めるっていうわけです。もうちょっと限界なので。で、礼拝の中で総学者がいない。祈りました。神様はその祈りに応えてくださった。二人の総学者が与えられた。しかもその二人ともピアノの教師。ピアノ教室でピアノを教えてるんです。いや、二人もいらないんですけども。でも、そういうふうに、二人お願いしますってわけじゃないけれども、神様二人も送ってくる。女性のね、方ですけれどもね、送ってくださった。ああ、神様は我々の必要に応じて、本当に答えてくださるお方だな、ということを関係してる。で、今、小松のね、教会においてもね、もうすでに、わずかね、まだ数ヶ月いませんけれども、4月から来たからで、4月、5月、6月、3ヶ月かな、ね。でもその中でも経験してます。ああ、ここでも神様が生きていってくださるんだなって。どうぞ、あなたも、そういう意味で、この神様を試みるっていうことですね。これ、神様が試みていい、試みなさい。私をバハンしなさいっていうのがこのマラキ書の中に書かれている聖書の言葉です。そしてそのあなたの証をね、教会の中でね、人々に伝えたらいいと思う。素晴らしい神様の技、あなたの頭上にある天の窓が開いて、神の豊かな恵みがそこに与えられていく。どうぞ、この御言葉の中に立って歩んでいっていただきたいと思います。天の父なる神様、ありがとうございます。今週も信仰の旅路を歩んでいきます。どうぞ、マラキの時代、神様の御言葉を忘れて、モーセの律法で生きて、人々は生きていましたが、十分の一を忘れて、生活を大事にした上で、そういうものが、カルソカになっていました。でも神はもう一度イスラエルの人たちを憐れんで、それを注げて私に挑戦状を突きつけようと、私を試みてみようと、あなたの前に天の窓を私が開くかどうか、そしてその開かれた窓からあふれる恵みがあなたに注いでくるかどうかを実体験しなさい、こう教えてくださったことを心から感謝します。今週私たち一人一人がそれことを実感していきたいと願っております。そして次の週には神様からこんな恵みを与えられましたという証が続けられていけるように祝福ください。病の中にある方々に特に癒しを与えくださって、健康を回復させてくださるように心に願います。心の中にある方々に一日も早い神様の豊かな解決を、答えをお与えください。心から願います。イエス・キリストの尊い御名としてお祈りします。アーメン。
それでは今から献金と賛美の時を持ちます。教会福音賛美歌304番を賛美しながら献金の袋を回しますので、献金のある方はその中に入れてお隣の方に回してください。
Oh.
感謝祈祷、伊藤はじめ兄弟、お願いします。
お願いします。面会天的な神様、あなたが、私たちをこの場所に導いてくださり、また礼拝、出席することができたことを感謝いたします。神様、あなたが私たちに対して私を試みよと言われていることを今日、改めて、感謝します。自分の頭やそういうところで行うのではなくて実際に行動に移してみようと言われていることの感謝いたします。そのことをどうぞあなたが、行動を起こせるように、神様を試みることを行動に起こせるようにさせてください。この、今日の献金を感謝いたします。神様が、この献金を御心にも増してお持ちくださいますようお願いいたします。感謝をし、愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
では全員ご起立ください。聖霊、父と子と聖霊の、賛美します。その後、高橋牧師に祝祷をしていただきます。
教会の頭である私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の恵み、歩みゆく一回りの旅路の日々に豊かに限りなくありますように。アーメン。
着席ください。それでは、お手元の収報の真ん中の上のところにあります四角く囲まれているところ、暗唱聖句、です2回読んで、その後見ないで皆さんともにまた行ってみたいと思います。今日はマラキ書3章の10節の箇所です。それでは2回に行ってみて、覚えましょう。マラキ書3章10節。万軍の主は仰せられる。あなたがあなた方のために天の窓を開き、あふれるの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。マラキ書3章10節。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれんばかりの祝福をあなた方にするかどうかを試してみよう。マラキ書3章10節。では、報告いたします。まず来週の奉仕者は鹿に下に書かれる方々でございます。目を通しておいてください。お知らせです。本日の予定は各会婦人会があります。今週の教会行事、また今週の牧師予定はございません。次週は能登支援の日、 あと役員会が12時10分から、あとハーベストタイムの献金日です。祈りましょう。牧師と信徒の良い一歩が始まるように、また牧師と信徒の健康が守られるようにお祈りください。報告は以上です。皆さんの方から何かあればお願いします。それでは本日の礼拝はこれで終わります。